招きの言葉、主に感謝し皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆と皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず主かを御かを慕い求めよ。アメン。
アメン。
それではどうぞお立ちになれる方お立ちください。賛美歌の30番を心を込めて主を褒めたたえる心で歌っていきましょう。お願いします。使徒信条を告白いたします。使徒信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に私たちも心を合わせ声を一つに告白しましょう。では告白します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構える。かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を捧げます。 賛美歌の262番です。それではこの朝も詩編の購読をいたしましょう。今日の購読詩編は詩編の第23編です。大変有名な詩編なので揃んじていらっしゃる方もあるかと思いますが、詩法の後ろを見ていただいて、細字のところを司会者が、太字のところを皆さんで声を合わせて読んでいきます。一番最後の太字のところは全員で声を合わせることにいたします。スクリーンでお読みになる方は、2ページありますので、2ページ目の最後は全員で声を合わせます。それでは購読しましょう。旧約聖書詩編第23編です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
主は私を緑の町場に移させ、憩いの水のほとりに伴われます。
主は私の魂を生き返らせ、
皆のために私を義の道に移し伺われます。
たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。
あなたが私と共におられますから。
あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。
私の敵の前であなたは私のために食事を整え、
私の頭に油を注いでくださいます。
私の杯は溢れています。
まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。ご一緒に。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アーメン。では祈りのひとときを持ちましょう。司会者の祈りに続いて、炎の黙祷のうちに神をあがめ、罪を告白して許しを受け取り、重荷を主に委ね、心の願いを祈り求めます。恵みと憐れみに富みたも天の父なる神様、この朝も私たちをあなたの前に礼拝するために集わせてくださってありがとうございます。あなたは私たちをこの世界の始まる前から選び、その救いの中に、その礼拝者のただ中に私たちを呼び出してくださいました。あなたが呼んでくださって、あなたが私たち一人一人の人生に導きを与えてくださって、今私たちはあなたの前にこうして礼拝を捧げております。おのおのの人生の中に与えられた出会いや、さまざまなチャンスや、さまざまな思い、体験、それらのすべての中に、主よ、あなたの御手を見出すことができることは、なんと幸いなことでしょうか。先ほどの詩篇の23篇のように、あなたがご自身の皆のために、義の道に私たちを導いてくださいますと、一人一人が信仰を持ってあなたに自分の人生を委ねながら、この地上を歩んでいくことができますように、今週もどうぞお助けください。私は災いを恐れませんと歌われておりました。地上にはさまざまな困難や苦難や、また災いが襲ってくることがあります。しかし主よ、あなたは私たちの命を確かに御手の中に握っておいでです。あなたがイエス・キリストによって私たちに救いを与えてくださるの、そして永遠の命が与えられているのは、主よ、この時のためです。私たちが苦難に直面する時、この新型コロナの災いのただ中にあっても、主よ、あなたに呼び頼む、あなたに信頼し、あなたに希望を置きつつ、正しくすべてのことを収めていくことができるように、どうぞ私たち一人一人にあなたの平安をお与えください。そして目の前の一つ一つのことをあなたに委ねながら、導きを受けてそれらに対応していくことができるように、どうぞ助けてください。私たちの敵の前であなたは私たちのために食事を整えてくださるとあります。どうぞあなたが私たちの頭にあなたの豊かな御霊の油を注ぎ、聖霊の力によってこの世の与えるものではない神の平安と、心に与えられるあなたの愛と、そして喜びと希望を持って歩んでいかれるように、どうぞ助けてください。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうと歌われておりました。そのように私たちもまた自分に、この前に、目の前に置かれた人生に、あなたの慈しみと恵みを数えていくことができますように、お願いいたします。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。あなたの前に罪を告白し、イエス・キリストにある許しを受け取り、重荷をあなたに委ね、その方から下ろすことができますように、一人一人がさまざまな形でストレスや重荷を負っているこの時代ですが、どうぞあなたが私たちを癒し、力づけ、新しい力に満たして立ち上がらせてくださるようにお願いいたします。続く一人一人の祈りに合わせ、 感謝してイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。ではしばし黙祷のうちに心を注ぎ出して祈りましょう。恵みと慈しみに富みたも天の父よ、あなたの皆をあがめます。あなたが親しく私たちの祈りを聞いてくださっていること、またあなたが右にいますイエス・キリストによって取りなしを受け私たちの祈りを聞いてくださることを感謝いたします。どうぞあなたに届いている我らの祈りがあなたに聞き届けられ、あなたのもとよりその祈りの答えが確かに私たち一人一人に届きますようにお願いいたします。どうぞあなたの憐れみとまた恵みが私たちの上に豊かにあふれますように、そして続く礼拝の中にもあなたの臨在があふれ私たちが御霊に満たされてここを立ち上がることができますように助けてください。感謝を持って御手に委ね愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。それでは、今日のメッセージのための聖書箇所を読みします。今日の聖書箇所はマタイの福音書25章31節から46節までです。新改訳聖書第3版でお読みいたします。新約聖書の53ページ下の段です。よろしいでしょうか。それではお読みしましょう。新約聖書マタイの福音書25章31節から、人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らを呼び分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が渇いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、 私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられるときに泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときにも訪ねてくれなかった。そのとき彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったんでしょうか。すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。ここまでです。今日はこの箇所からキリストの審判と題してメッセージを取り継がせていただきます。使徒信条を先ほど告白しました。なんとなく読んでたという方もあるかもしれませんが、使徒信条というのは読むんじゃなくて、これ告白するものなんですね。だから人に聞かせるんでもなく、自分でただ読んで楽しむんでもない。それは神様の前に信じますと告白をするのが使徒信条です。その使徒信条の中に、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわんという第二段落、イエス様、イエスキリストについてそのように信仰を告白している文が出てきます。賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。で、なんとなく読んでるんですが、今度イエス様がいらっしゃるときね、その再臨のときにはイエス様は裁くために来られるというふうに聖書は言ってるんですよ。私たちはイエス様を愛に富み、優しい方でもう何でも許しちゃうってね、確かにそうですよ。ご自分のもとに来るものをイエス様は一人もどんなに大きな罪だろうと、どんなに小さい罪だろうと、ご自分のもとに来てその十字架の恵みにすがるものを決して捨てません。イエス様のもとに来るならば、どんな罪であろうと許されます。罪の一番根方は、私たちが本当の神様と離れているということがあるんです。そういう神様抜きで生きていくということ自体が原罪と呼ばれているわけですよね。でもその原罪から生まれてくるいろんな心があるわけですよ。結局神様を知らないと、私たちは孤独です。究極的に。家族も友人も分かってくれないっていうこといくらでもあるじゃないですか。で、若い人たちは大人を分かってくれない。で、自分が大人になると若い者のことは分かんないって。結局みんな分かり合えないところがある。 どんなに愛していても、どんなに、ね、慈しんでいても、本当に自分自身を愛するように隣人を愛するというのは大変難しいことですよ。私たちが神様抜きで生きているならば、私たちはバラバラです。で結局自分の利益、自分の名声、自分の力のために、自分の栄光を求める、自分の自己実現が人生の目的になります。近代の社会ってそれがすごく進んできた時代ですよね。昔は人は一人では生きられなかった。まあ山の中に一人でこもってね、獣を取って暮らしていても、でもどっかで人の中、村とかね、そういうところに、町とか、そういうところに社会に属さないと生きていけないのが人間でした。でもどっかで今は そういうものから人々が離れて、個人というものが非常に強くなっています。自己意識、そして中には自分さえ良ければっていうので、とんでもないことをしでかすような人たちもたくさん出てきているんじゃないかね。本当にあれよくわからないですよね、共和に、ああいうところに自分のその書いた小説が要するに盗まれたんだって思い込ん で盗まれたと思い込んだのはまあ分かる、ね、何か似たアイデアなり似たプロットなり、そういうものが向こうが発表する作品の中に何か混ざっているってことはあったかもしれない。でもそれでガソリン撒いて全員燃やしちゃおうってならないですよね。なぜそういう自分の意識がどんどんどんどん大きくなって、周りの社会よりも自分の意識の方が巨大になっていってしまう、そういう面が強く出てきたのは近代現代の特徴だと思うわけです。そしてもうみんな自分の万能感、そして自分の力っていうのがどんどんね、このインターネットの情報によってこう拡大していく。だってみんなフィンガーチップで分かるんだもん、打ち込めば答えが見える、何でも分かる、何でも知ってる、自分はすごい、まあ、そういうふうに思いやすい時代ですよね。でも人はどっかで神様としっかりつながることなしに、自分の正しい意識、自分の正しい自己意識も作ることができないし、バランスの取れた人間関係を築いていくのも神様抜きにしてありえないっていうのが聖書の言ってることなんですよ。人はその存在が神様の前に最終的に引っ張り出される、それがキリストの再臨の時に、起こることです。イエス様が来られると、今日お読みした最初のところに人の子が、人の子ってイエス様の自称ね、自分のことを人の子とおっしゃいます。神の子なんだけど、でも人の子でもある。で要するに人のことがよく分かってらっしゃる方として、その栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。でイエス様は今度来られるときには王様として来られます。34節にそうして王はと書いてあります。王として、その王は全ての国々の民を裁く方として地上に来られるんだということです。今日の一つ目のポイントは、全ての人々を裁く王としてイエス様はこの地上に来られるということですね。イエス様来られても結局みんな救われるんでしょうとかね、結局みんな許されて、まあ、地獄に落ちる人はいないでしょうと、そういうことを言う人たち増えています、今ね。キリスト教会の中でもそういう神学に立って発表する人たち時々いますよ。でも聖書ははっきりとイエス様は右と左に羊とヤギを入り分けるように裁く方なんだと、そのようにここで描かれていることは、決して私たちがごまかすことのできない事実です。イエス様が来られるとき、人の子は栄光の位、王の位につかれます。王様には家来が しもべがいるんだけど、そしてその王様によって裁かれるしもべ家来たちは全ての国々の民です。イエス様は1回目にイスラエルにユダヤの国に来られた時、あの方はご自分の国に来られたのにご自分の国の民は受け入れなかったって書いてヨハネの福音書に書かれてますよね。ご自分の国に来られたのにご自分の民は受け入れなかった。本来はユダヤ人イスラエル人が最初の初歩としてイエス・キリストの王権を認めてね、そしてその国の民として、救われるはずだったわけですよ。ところがそのイスラエル人ユダヤ人がイエス・キリストを拒否して殺しちゃったわけでしょ。そのことを通して今度はその救いが全世界に広がっていくわけです。今は私たち日本人ですよね。面白いと思いませんか。なんでこの極東の島国にいる私たち日本人が今ここで集まって聖書を開いて世の終わりについてこう論じているんだろうと。とてもとても不思議なことだ。だってこの聖書ってもともとユダヤ人のものなの。イスラエル民族のものですよ。この旧約聖書、マラキ書までの旧約聖書の部分はユダヤ人の与えられた聖書です。そしてその旧約聖書がそのイスラエル人に誠の神である父なる神とその子メシアの到来を予告していた。それによってイスラエル人は悔い改めればよかったんですけれども、本当の神様に立ち返ればよかったんですが、その結果イエス様がその旧約聖書の約束通りに来られた時、彼らは拒否したんですね。でも今度来られる時にはイエス様は拒否されませんっていうか拒否しようがないのです。イエス様が栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくる時、31節を見ると今度イエス様が全ての人々を裁こうとして来られる時の様子が描かれています。まずその栄光を帯びて来られます。イエス様が1回目に来られた時はナザレの大夫だったじゃないですか。ナザレっていうのはイスラエルの北方のガリラヤ地方のヘキソンですよ。とても偏僻な村の出身の大工のせがれで貧乏人ですよ。そんな人間が出てきた時に誰がこの人が王様だと思いますか。でも今度いらっしゃる時は栄光を帯びていらっしゃる。だからピカピカの姿でいらっしゃるんです。イエス様のピカピカの姿が見たことがありますか。私たちはヨハネの黙示録を見るとそこにキリストの栄光の姿が見えます。まあ福音書の中でも変貌山の上でちょっと光ったけどもう真っ白になって顔は太陽のように輝いたって書いてあるよね。そして、そのさらに、細かい描写が黙示録の最初のところに出てきます。ヨハネはそのキリストを見た。その栄光の姿で今度は現れる。しかも一人で来るんじゃないと。全ての御使いたちを伴ってくる。全ての御使いたちってどれくらいの数でしょう。クリスマスの時に全ての天使たちが現れて喜びの歌を歌ったと書いてあります。羊飼いたちがそれを目撃しました。天からの栄光が地を照らし、そして彼らは地に倒された。そして天使たちはその天使の栄光でさえ彼らを恐れさせて、その天使の大集団の大賛美がそこで聞こえたとあります。イエス様が二度目にいらっしゃるときはすべての御使いと書いてあります。すべての御使いですよ。多分受胎告知で現れた天使よりも多いです。だってその時にケルビムとか飛んできてる様子ないもん。輪っかがついてヒュンヒュンヒュンってね、あれケルビムですよね。それで四つ顔がある、牛、ワシ、それから人、獅子ね、4つの顔の4匹のケルビムがわーって飛んできたっていうのを見てない。エゼキエル書には出てくるけど、でもその全ての御使いたちを伴ってくるときと書いてあります。 ですから大変なことになるわけですよ。で、その大変な中に私たちもいます。この時イエス様が来られるのは地上再臨ですね。イエス様は24章のところから空中再臨のことについてずっと語ってこられました。そして、先ほどの30節までの ところはその全てのいわゆるユダヤ人の大患難時代の時に地から引き上げられた人たちのことは書かれていません。ここのところでイエス様が栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくる、それを目撃するのは地上に残された人たちです。私たちはもうその時イエス様と一緒にいるからね、空中で主と会ってる、もうこの体じゃないから、この体変わっちゃってるから、で皆さんはこの天使たちとイエス様と一緒にオリーブ山に行くんでしょう。無料でね、雲に乗って、イスラエル旅行ができる。そしてそのオリーブ山に降り立たれた主はこの地上に降り立って地上のすべてのものを裁くと言われているんです。その時には皆さん、死んだ人たちも出てきますよ。使徒信条で告白しましたよね。生ける者と死に至る者とを裁きたまわんって書いてあります。このすべての人々っていうのはその再臨の時代に生き残っている人たちのことじゃありません。このすべての人々っていうのはすべての時代の人類全部です。それがすべての国々から、そしてすべての時代の中から全部出てくるんですよ。どれくらいの人数になるんだろう、ちょっと計算してないので分かりませんけれども、計算の得意な方はね、計算なさってください。多分今地球上にいる人類の2倍か3倍か そんなもんだと思います。それくらいの人数が過去いたんだと思います、ね、それらの人たちがみんな復活させられて出てくるんですよ。蘇ってゾンビじゃないからねこうやって出てこないからそうじゃなくてみんな明確な意識を持って出てくるんです。ただし我々と同じような復活体では出てこない。私たちが着ている復活の体はイエス・キリストと同じ復活の体です。私たちは その体を持って天に引き上げられています。先に死んだクリスチャンたち、先に死んだ神の人たちもみんな上に上がってます。そして降りていった時に地上に生きている人たちがいます。でその人たちをイエス様は右と左に分けて裁くんです。だいたいヤギと羊ってね、普段飼うときは一緒に育てるんです。ヤギだけ囲いに入れて、羊だけ囲いに入れるっていうことはあんまりしません。ごっちゃで育てます。でも羊の毛を刈るときとか継がせるときとか、そういうときだけこう襟分けるんですね。で羊は羊です。そしてヤギはヤギです。でそのことをここでは例えに使ってます。羊はヤギになれないし、ヤギは羊になれません。ただ人間の場合は羊がヤギになったり、ヤギが羊になったりする。それでよくね、悪魔の絵が描かれるとヤギの絵が描いてあったりするのはこの例えのことです。別にヤギっていう動物が悪いわけじゃありません。ヤギ怒るからね。かわいい子ヤギ、めいめい、かわいいです。でもヤギと羊を分けるようにと描かれているので、ヤギが一応悪い方という役割になっていて、ここに登場する、ね、そしてその2つは明確に分けられます。面白いことに半分ヤギで半分羊っていうの出てこないのよ、ここでしょ。私たちはちょっと考えると不思議に思う。だって私たちの見る人間ってさ、いい人もいれば悪い人もいるし、グレーゾーンの人だっていっぱいいるでしょ。そういう人たちを裁けって私たちに言われたら困ると思いませんか。あの人はこういういい点もあるけど、ちょっとここのところが弱くてとか、 ここのとこがダメで、ここのとこはすごくいいのみたいなことでね、あの分けるのに躊躇するじゃないですか。迷いますよね。でもイエス様が来られたときは、不思議なことに真っ二つに分けるって言うんです。羊であるヤギはないし、ヤギである羊もない。右と左に完全に分ける。なので2番3番ポイントですね。イエス様は正しい人と呪われた人、そして永遠の命を受ける人と永遠の刑罰に入る人、それがはっきりと分かれるとここでおっしゃってます。中間はない。私が言ってんじゃないですよ。私だってね、ちょっと負けてやってとかね、ちょっとかわいそうじゃないとかいろいろ言いますよ。でもイエス様は人の子だから、人の子として神の子として完全に正しい裁きをなすことのできる方としていらっしゃる。そして2つに分けるという。さあどうやって分かれるんでしょう。面白いですよ。さあ34節、そうして王はその右にいる羊ちゃんだよね、羊ちゃんたちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。まず第一に、その右にいる人たちは私の父に祝福された人たちであると言ってます。これ大きなポイント。正しい人、ライジェスメン、ライジェスピープルと言われてますけれども、その正しい人っていうのはまず神の祝福を受けた人たちであるという。そして世の初めから備えられた御国がある人たちであると。これは祝福の内容が世の初めから御国を受け継ぐように備えられた人たちであるという祝福です。つまりこれは神様がイエス様を通して与えられる救いのことを意味しています。だって救われてないと御国受け継げないもん。私を信じる者は永遠の命を持つってイエス様おっしゃったの。つまり明確に信仰を与えられる人は祝福された人なんだと。そして世の初めからその人は選ばれており、そして備えられた御国があるんだと。そういう人たちが羊なんです。分かりやすいね。分かりやすいけど分かりにくいね。私たちだったら、例えば100個良いことを行った人、それが羊とかね。今まで生まれてから嘘を一回もついたことのない人、羊とかね。そういうふうに考えるでしょ。でもそうじゃないんだと。世の初めからあなた方のために備えられた御国が備えられている人、父に祝福された人、それが正しい人だと言うんです。なぜなら正しい人というのは自分の正しさじゃないわけでしょ。あの世の中には良い心を持った人っていうのはいる。神様知らないけど良い心を持った人っている。けれども、あのエペソ人への手紙の2章にクリスチャンの行う良い行いっていうのがどういうものなのかっていうのが書かれています。エペソ2章の8節、新約聖書新改訳第3版だと374ページ下の段の終わりとかね、エペソ2の8、8から10まで読むよ。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。今日はマスクのためによく噛むね。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。 神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。8節のところに、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われた。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。恵みっていうのは、一方的に与えられたものだっていうことです。要するに自分で信仰を持った人は一人もいないっていうことです。神が恵みによって私たちに信仰を与えてくださったから、だから信じられてるんだと言うんですね。自分自身から出たんじゃない、神からのプレゼントだと。だから私たちは信仰を持つことができているって言ってるんです。これ面白いね。信仰っていうのは私たちが信じたんじゃないんですよ。神様が私たちにあらかじめプレゼントしてくださっているから信仰を持てているんだということです。神様の恵みと導きがなければ私たち誰一人神を知ることはできません。だって神様は基本見えないから。私たちが神様への信仰を持てたのは賜物なんです、プレゼントなんですという。そして行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。神様は私たちの行いが正しいから救われると一言もおっしゃいません。行いによって救われるんだったらそれは自分のプライドになっちゃうでしょって。でも神様はそういうのお嫌いなんです。どんなに正しいように見える人であっても神様によって与えられることがなければ信仰を持つことができません。そして私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。だから私たちは神様によって作られ、そして神様によって良い行いのために作られている存在なんですよ。神は私たちが良い行いに歩むように良い行いをもあらかじめ備えてくださったんです。私たちが良い行いできているとするならば、それは私たちがそのように備えられているだけのことよ。いいですか？良い行いをしているから自分が善人だから自分の性質がいいからといって自分が誇ることもないように、神様はその全ての良い性質もプレゼントしてくださったから良い行いもできてるし、そして信仰も持ててるんだっていうのがこの御言葉の言ってることでしょ。ならば正しい人とは何ですか。その正しい心も、愛や優しさや憐れみに富んだ心もみんな与えられたタラントなんだってことですよ。そしてタラントはしもべのものじゃなくて主人のものだったんでしょ。主人がこれを使って稼ぎなさい、これを使って儲けなさいと言って預けていかれたタラントだからです。だからそのタラントによって私たちは良い行いをし良い信仰を持つことができているんですよ。それは誰一人誇ることもないためだ。私たちの生まれが、能力が、環境が、そして血筋が、いろんなものが私たちに影響を与えています。でもその一つ一つが全て神の恵みの賜物であるとするならばどうでしょう。私たちはただそれを受けてそれを使ったに過ぎないであります。だから5タラントのしもべも2タラントのしもべも誇らなかった。あなたがこれだけ預けてくださいました、だから私はそれでこれだけ儲けました、主人はよくやった良い忠実なしもべだと。お前の能力すごいな、お前のタラントの使い方はなかなか個性味があっていいぞ、まあ言ってくれるかもしれません。でもそれはもともとわずかなものなんですよ。主人のわずかな私たちへの授かり物なんです。 その授かったものを使って私たちは威張ったり誇ったり人と比べていい気分になったり自己実現だなんて言ってるわけ。だからそういう意識が、これは本当に正しい人っていうのはそれを与えられている力を本当に正しく用いることのできる人なので、さあマタイの福音書戻るよ。なので25節、この正しい人たちはこういうことをすることができたと書いてあります。あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気したとき見舞い、私が牢にいたとき訪ねてくれた。それらのことをこのイエス様は、王であるイエス様は私にしてくれたことだとここで言っているのはとても面白いことです。つまりこの正しい人たちは、え、そんなことしてませんよって言うんですね。主よ、いつ私たちあなたの空腹で食べるものを差し上げ乾いておられるのをうんぬんうんぬんと、そんなことしてませんって言うでしょ。でも彼らは預けられたものを正しく使えたんですよ。救う力、手の中にある一切れのパン、それを目の前の飢えた人たち、困っている人たちにただ与えた。でもそれがこの主人であるイエス様のためにしたことなんだと、その主人は見てくださるということです。預けられているものをそのように用いること。しかもこれらの人たちは自分がした良いことをまるで覚えていませんでした。時々こういうのと真逆の方ってあるよね。要するに自分が誰かにしてあげたことを全部覚えてる人っていません？私はあの時あなたにこんだけ助けてあげたのに、あの人何も感謝しなかった。私はあの人にこれこれのものを与えて育てたのに、あの人はちっとも私に孝行しないとかね。なんかいろいろそういう人に与えたもの、人にあげたもの、人に施したものを支えてあげたっていうことを全部覚えていて、それを誇りにしている人って時々いませんか？でもこの正しい人たちは覚えてなかったんですよ。なぜでしょう？それは彼らにとってそれはなんていうのか、当たり前というか自然というか、ほとんど当然のこととしてやっていたからですよね。さっきのエペソ人への手紙の2章では、良い行いもまた神様がその人に良い行いをするようにと備えてくださっていたんだと。この人たちは目の前に置かれている人を愛することをただ喜びを持ってしただけなんです。自分がこの人に何か施しをして、自分がその良いことの報いを受けるべきだ、そのことによって感謝されるべきだ、そのことによって自分は誇るべきだっていう意識が全くなかった人なんです。だったら当たり前じゃない？自分に物がある、自分に能力がある、自分に助ける力がある、だから与えただけで、それは上から下でもなく、押し売りでもなく、ただ自分が受けているものを感謝を持っていつでも与える心を彼らが持っていた。最初の正しい人ってそういう人たちなんです。もちろん私たちはこのイエス様によって救いを受けます。 私たちに与えられている救いってかなり値打ちがありますよ。十字架の上でイエス様は命捨てたよね。簡単に言いますが捨てたんです。捨てたんだよ。本当なんだよ。神の子がご自分の命を捨てて私たちの罪の身代わりになって命を捨てて十字架の上で血みどろになってボロボロになって苦しんで命を捨てたんだよ。あんま感動しないけど、でも感動するんですね。感動した人クリスチャンになってるんです。この正しい人と望まれた人の境目は、そのイエス・キリストという人を見つめたことがちゃんとあるかどうかです。人それぞれ受けている恵みや助けっていうのは違います。とてもとても恵まれた環境にお育ちになった方もあるし、ね、物心両面で豊かな環境の中で育った方もあるし、そうではない低い貧しい本当に時には卑しいと言われたような環境の中でその人生を築いてきた方もある。でもイエス・キリストの十字架の救いはその全ての人に分け隔てなく及びます。私たちがイエス様を、そしてイエス様と出会うことができるかできないかはこの聖書の御言葉にちゃんと取り組んだかどうかで決まります。私たちがちゃんとこの福音書に描かれているイエス・キリストにしっかりと目を留めるならば、私たちはそこでイエス・キリストと出会うんです。祈りながら、そして真剣にこの聖書の御言葉と取り組むならば、私たちはイエス・キリストと出会えるんです。そうすると、まあ、私も出会ったけどね。でも本当最初はひねて見てましたよ、私なんかね。どうせ私のことなんか何とも誰も愛してくれないんだろうと思ってました。どうせ自分の人生はこのままダメになっちまうだろうなと若い時は思ってた。でもこの聖書の言葉を読んでいくうちに、この聖書の言葉が私の心にぐいぐいと迫ってきました。そして忘れもしません、大学4年の時かな、もう徹夜して聖書を泣きながら読んで、そしてもし私の人生を本当にこの聖書に書かれているように変えることのできる力があるならば私を変えてみろと言って叫んだのが私の信仰の出発点ですね。そしてその祈りとも叫びともつかないようなことを通り過ぎながら、私はイエス様と出会ったんです。祈りの中でね。イエス・キリストの十字架は私たち全ての上に注がれている恵みです。そしてそれはそれを受け取ることのできる人と受け取ることのできない方があります。残念ですが、ある方々はイエス・キリストの救いに背を向けて、そしてそれに真剣に取り組もうともしません。なぜなら不思議なんですけれども、十字架の言葉は信じない者たちには愚かに聞こえるんですね。でも信じて救いを受ける者には神の力なんですよ。不思議なんですが、十字架と向かい合うと救われる人が現れるのと同時に救われない人たちが出てきてしまうんです。それはこの羊さんとヤギさんの分かれ道になるんですね。イエス・キリストにまっすぐ目を留め、そしてそこに称えられている大きな恵みと許しと、そして自分自身をその神の前に出していかれるかどうかで人生が変わってくる。で、ヤギさんあります。41節、ヤギさんの対応ですね。それから王は皆その左にいる者たちに言います。呪われた者ども、 私から離れて悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であった時食べるものをくれず、乾いていた時にも飲ませず、私が旅人であった時に泊まらせず、裸であった時に着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹で乾き旅をし裸で病気で牢におられるのを見てお世話しなかったんでしょうか。彼らは自分の正しさに自信があったことが見て取れます。要するに自分はイケてる、自分はやれてる、自分は正しい、自分は間違ってない言い張るような人たちがヤニさんなんですね。そんなことをした覚えはない。彼らはその王の前で言い張りました。すると王は彼らに答えています。まことにお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったんです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。兄弟姉妹、私たちはここにイエス・キリストのなされる裁きというものを見ます。右に振られた羊の群れは信仰者の姿です。彼らはこの世の始まる前から神によって選ばれ、そして信仰も賜物として受けた人たちです。そしてだから彼らはその与えられた力や能力や恵みを神様のためにという意識もなく、ごく当たり前に用いていきました。逆に言えば無理してない、無理しないで良い技ができちゃった人たちですね。だって良い行いをするように、その良い行いも神様によって備えられている人たちです。エペソ書の2章によれば。そして左のヤギさんの方は自分の行いにいつもプライドを持っていた人たちですね。自分の人生を我が物と思い、自分の人生をいかに充実させるか、自分の人生で何を成し遂げるか、自分の人生に自分の能力、自分のもの、自分の金、自分の力、それを振るうことを喜びとし、そしてそのためには、何これ、この最も小さい者たちの一人って、最も小さい人たち、最も小さい人たちです。つまり そういう力を思考して、豊かさを思考している人たちにとって、およそ目に留まらないような方々ですよ。貧しく、低く、物の数に入れてもらえないような方々、人々が面倒くさいと言って打ち捨てていってしまうような方々、病気で扱うのに厄介な方々、面倒くさいと思って捨てられてしまうような方々、邪険にされその叫びが私たちに届きにくい方々、その一人にしなかったのは私にしなかったんです。この王は彼らにお答えになりました。そしてその結果は永遠の命と永遠の刑罰に分かれると、はっきりとイエス様はおっしゃってます。永遠の刑罰ってなんか一生むち打ちとかね死んでも死んでも死刑とかね、なんかそういうんじゃないですか。この永遠の刑罰については41節に書かれています。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れ。 悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れと言われています。だからこれはもともと人間用じゃなかったということです。神様は全ての人を救おうとしてこの世にイエス様を使わしなさいました。だからイエス・キリストの十字架の救いっていうのは全ての人が入れるものなんです。だから本来は悪魔とその弟子、まあ弟子っていうか使いっていうかね、あの悪霊たち、悪霊たち、そういったものが入るところなんですね。そもそも人間用の場所ではなかった。けれども、そのイエス・キリストの大きな救いからどうしてもそれを受け入れないで拒否していってしまう人たちがいる。その人たちがその永遠の火の中に一緒に投げ込まれるということです。その人は神の恵みに、神の愛に、そして神が備えられた救いの道であるイエス・キリストからどうしても離れて離れて離れていってしまう人たちです。あの信仰って簡単なことなんですね。イエス様の十字架があなたの罪の身代わりなんですよ。信じる？はい。あ、救われます。それだけの話なんですね。あの、一杯のお茶を差し出されて飲むのと同じようなものです。けれども、あえてそれを拒み、そして自分の生き方の正しさを決して捨てようとしない人たちが、悲しいことですが、いるっていうことです。そしてそれらの方々は、この悪魔と悪霊に備えられた永遠の火の中で、同じ刑罰を受けるということです。それは、この世界の始まる前から、神様によって定められている、ことらしい。ただその時が来るまでそっち側、そっちのヤギ側であるかどうかっていうのは分かりません。だって信じれば羊になるんだもん。一歩踏み出せば羊になるんですよ。小さなものであっても信仰に歩み出せばその人は永遠の命を持つんだもん。ただ不思議なんですけど、どうしても嫌だっていう人たちいるんで。まあこれ以上語るのに、全ての人に救いは開かれている。だからこの日が来る前に私たちはその福音を述べ伝えているのです。私たちはこの福音をはっきりと伝える必要があります。あの全ての人々を裁かないと思っている方々、それ間違ってます。イエス・キリストは全ての人を裁こうとして来られているということ、今日一つ目のポイントです。あの人はイエス様来てもまあ関係ないんじゃないとかね、あの人はなんと別のなんとか教徒だとかね、そういうの関係ないっていう。全ての人の裁き主はイエス・キリストだと聖書は言ってるんです。そして2番目に、その裁きは明確だということ。イエス・キリストと出会って、そしてイエス・キリストを受け入れるかどうか、そこにかかってます。受け入れた人は正しい人と呼ばれます。別にこれ自分の正しさじゃないよ。言っとくとね、あの救われる人の方が救われない人よりも正しくて立派で、あの貧困法制でみたいなことは絶対ありません。私だって救われてるんだから。この偽り者で、嘘つきで、傲慢で、人を見下してやまず、この場、あんまり言わないけど、でもこのような人間でもちゃんと救われてます。なぜ？イエス様の救いはもっと大きいからですよ。罪が満ち溢れるところには恵みもさらに言いやなせり、いよいよ大きく恵みが満ち溢れましたと聖書は言っています。だから救われるんですね。私が救われるんだ、だから皆さん救われますよ。私たちは自分の義によって救われるのではありません。その信仰も神からの賜物だから。だから私たちはその救 救いに入ることができるし、入る道はまだ閉ざされていません。この時まではイエス様の空中に再臨して、クリスチャンが敬虚した後、地上には残された人たちがいるでしょう。そしてユダヤ人に対する大患難の時代が来るでしょう。まあ、その時は私たちは多分地上にいないと、いないでくださいね。ね、残ってたら、え、あんたいたのって言って、時々冗談で言うんだけどね、ある日曜日、教会に行きました。そうすると、他の信徒さんたちは誰も来ていませんでした。そして、牧師とその信徒さんだけで、みんなどうしたんだろうね。先生まさかそういうことにならないようにしましょう。私たちは明確な信仰を持って、その日までに救いに入るべきです。だってクリスチャンが敬虚された後っていうのは、聖霊の働きの非常に乏しい時代に来ます。その中でユダヤ人と反キリスト、ユダヤ人の信仰者たちと残された人たちが、反キリストと直面していかなくちゃならないのですから、大変な時代です。そしてその後で終わりに来ます。その後でイエス様は私たちと天使たちを引き連れて地上再臨します。まあ、その時のことですね。でもその日、全ての裁きを私たちは目撃することになるでしょう。悲しみながら、また喜びを持って、どちらの心なんでしょうね。私たちは永遠の命をしっかりと受け取れるように、そしてその裁きの右側に立つ人たちを一人でも増やすために、今その福音を述べ伝えようと思います。祈りましょう。天の父よ、先週もまた新型コロナの重い災いの下を私たちは通り抜け、ここまでやってきましたけれども、あなたがそのご自分の御子をこの地上にもう一度来させるときに、起こるのはそれ以上の、いや、それをはるかにしのいであまりある出来事がそこで起こるのだと、あなたは約束してくださいました。その日、あなたを信じる者とそうでない者が御前に集められ、御子イエス・キリストが裁き主となって、それらを二つに襟分けます。私たちはその日、イエス・キリストの右側に立つ人たちが本当に豊かにあふれることを期待いたします。そしてその左に立つ人たちが本当に、いや、一人でも少ない方々であって、本当に なければいいと思いますけれども、それはきっとないでしょうが、しかし私たちがその左に立つ人たちを一人でも救い出すために、今週もあなたが私たちを使わせていらっしゃると信じます。各々に与えられたタラントがあります。言葉があり、行いがあり、トラクトがあり、また話をできる仲間、人間関係があります。そのような中でどうぞ、それらの方々のために私たちが本当に当然のように、あなたの話を、イエス様の話を分かち合うことができるように、どうぞ私たちの心から恐れを締め出し、人々への愛を増し加えてくださるようにお願いいたします。共に喜びを持って御国に入る仲間を、あなたが増し加えてください。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
それでは一つ賛美の歌を歌いましょう。いともとおとき、これは私たちクリスチャン教会の歌ですが、でもこの歌が本当にさらに大きく、多くの口を通して歌われる歌となるように祈りながら歌いましょう。あ、声出さないでね。はい、アメン。 様の屋敷を待ち望みて君の来ますを切に祈る。本当にイエス様様が再臨されるその日を、待ち望みながら、その日を見つめながら、待ちながら急ぎながら、私たちはその日に備えたいと思います。それでは、感謝を持って礼拝の献金をしましょう。神様への感謝と献身の思いを込めて自由に捧げます。献金箱を持って、回りますので、箱に触れないような形で、中に入れてくださればと思います。よろしくお願いします。それでは奉献の祈りをします。お願いできますか。
天の父なる神様、皆を守ります。神様、この1週間私たちを守ってくださったことに感謝します。私たちが与えられた賜物に感謝して、それを正しく用いることができますように。また自分の行いを誇ることなく、神様に栄光を期するものとなりますように。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がこれを喜んで用いてくださいますように。御手にお祈りし、感謝して、愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。
それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈りは、イエス様が私たちにこのように祈りなさいと命じていかれた祈りです。それでは心を合わせ、声を一つに祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。衣装へ祝祷を持って礼拝を取りましょう。 祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。どうぞお書きください。それでは短く構想をお願いします。構想の間も御言葉や祈りに心を用いるひとときとなります。